いきます。
はい、
3、2、1。ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて12月ももう末です。
はい、
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 お塩先生よろしくお願いいたします。クリスマス前ということで、これから私は美味しいものをたくさん食べる時期なんです。クリスマスには必ず自分へのご褒美で各社のケーキを買ってきてホール食い食べ比べ大会をやるんです。
何個ぐらい食べるんですか？
4つ、5つ食べますね。
1日で
ではないんですけどもでサンタさんだけを後で並べてサンタ会議とか言って、サンタさんだけの写真を撮って、
うん、サンタさん
っていうのは乗ってるでしょ、ケーキの上に。
いや、あれ食べられるものなんですか？
うん、でも硬いでしょ。
うん、
硬いのと、
あれ砂糖の塊なんです
かね。そうなんですよ。なんか、うん、僕ポクッと食べた時に、ポクッとこう首からポコッとなったら、すごいなんか縁起が悪いような気がして、
いや、その前に歯が折れたりすると危ないので。
そうなんですよ、私歯っか棒で歯折ったんですよ、前歯そうなんですよ、
ちょっと硬いものは気をつけた方が。
そうですよね。そして年末、年始と、
そうですね、
おいしいものを食べますし、あと夜遅くまで起きてるので、歯ブラシがめんどくさい季節なんですよ。
季節関係なくめんどくさがらずにやってください
ということで、今日はですね、ちょっとこう歯ブラシをすることの基本的なちょっと質問をしたいなと思います。今日のお客様をお願いします。
今日はですね、空知歯科医師会学術担当理事の池田先生、滝川の、あそこは、何町ですか？
朝日町
歯科クリニックですね。
はい、あの角っこですね。
朝日クリニック、あれ、
朝日歯科クリニック
の池田先生です。
池田先生、よろしくお願いします。
池田です、よろしくお願いします。
池田先生、今自分の病院の名前ふって考えませんでした？大丈夫ですか？
はい、突っ込まなくてもいいかなと思って
。なるほどね、ありがとうございます、はい、さて、今日はCM を見てたんです、私ね、
はい、
マツコデラックスさん大好きで、
はいはいはい、
マツコさんの番組って結構見るんですけど、マツコさんが美味しいとかいいって言ったらいいような気がするんですよ。
いや、だからなんかすごい現実味がありますよね、あの人のリアクションっていうのは。説得力があるん
で、そうそう、そしたらマツコさんが今歯磨き粉の CM、 歯磨きペーストの CM やってて。
あ、それ知らないです、ね、
知らないですか？歯石とか、その口のネバネバとか、そういったものを取ってくれる歯磨き粉の CM をやってるんですよ。
あ、
歯周病予防とか、なんかいいとこ尽くしのような CM をやってるんですよ、もうそのマツコさんが言ってるだけで、これすごい良さそうって思っちゃうんですけども、でもね、歯石って、自分で歯ブラシで簡単に本当に取れるのかなと思って、ちょっと今日はその話を聞こうと思いまして、
というかそもそも歯石って池田先生どういうものなんですか？
質問ですか？
いや先週ね、理科先生がね、歯石がミルフィーユのようになってる人がっていう話を聞いて、
ミルフィーユって言っちゃダメだって言われた
り、そうだそうだ、
層のようにこう
何層にもなってるって、
重なってって、
想像しただけでギヤーって言っちゃったんですけど、
そうですね、一般的に言われてるのは歯垢プラークですか、細菌の塊とかっていう、汚れが、唾液中の、石灰化成分とか、ミネラル成分と呼ばれているような、石になりそうな、ものがこう付着することによってこう固まるとか、ものの人には、ブラシが当たらないと、48時間とか、それぐらいでもう少しずつつき始めるんですよ。そんなたくさん使うんですよ、つき始めると言われてて、石のようにもうこびりついてしまいますので、一般的には機械的な何か刺激を加えないと取れないと言われてますね。歯ブラシとかでは一般的には取れないと言われてますね。
一般的には取れない、前歯の下の歯の裏側になんか白い塊みたいなのがついて、最初それ私なんかこう食べかすが挟まってんのかなと思って用紙でつっついたんだけど取れなくて、結局歯医者さんで取ってもらったんです。それが歯石ですよね、きっとね。
後発部位といって歯石のつきやすい場所ってあるんです。唾液の出る出口というか、その近くに歯石がつきやすいので、下の前歯の裏側と 上の奥歯の外側、うん、そこにですね、うん、ちょっとつきやすいと言われてますね、
うん、え、唾液ってどこから出るんですか？
そこです、
うん、あの、まあ、お口の中いろんなとこから出てくるんですけれども、ね、うん、あの大唾液腺っていう大きないっぱい唾液が出る場所が何箇所かあるんですよ、うん、それの代表的な場所がベロの下、下の前歯の裏側あたり、
はあ、
それとあのほっぺたの横、上の上の奥歯の横あたり、ほっぺた側ですね。
酸っぱいもの想像したらこうキュッてなるとこですか？
そこからなんかシューッとあの自分でも唾液が出てくるのが感じ取れるような人も中にはいるかもしれないですけれども。
すいません、私唾液ってここからも
ここからちょっとあのラジオのお聞きの皆さんに、あの全く今のねリアクションわからないと思うんですけど、一生懸命手で一生懸命やってるんですけど、
この辺から
この辺だから、あのラジオ聞いてる人この辺じゃわかりませんので、
なんかこう奥の方からリバスさんって出てくるもんだと。
あのノアさんが言いたいのは喉の奥の方から流れ出てくるっていうことを言いたいんでしょうかね。
そうそうそう、うん、違うんですね。
違うんです、お口の中いろんなとこからじわじわじわじわ染み出てくるような感じですかね。
基本から間違えておりました。だそこの出てくるところは、はい、歯石が溜まりやすい
です。そうです、
はい、石灰化が起こりやすいからです、はい、48時間ってこう、はい、早いですね結構。
そうですね、うん、そうですね、はい、あの特に下の前歯の裏側の唾液腺、はい、そこは、舌下腺って言うんですけれども、うん、そこから出てくる唾液っていうのはすごい、あの他の場所から出てくる唾液に比べてネバネバしてるんですよね。ちょっとねとろみがついてるっていうか、
うん、
あの何でしょう、サラサラ流れてる唾液、まあいろんな唾液の成分があって、うん、出てくる場所でちょっと違うんですよ、
うんうん、
でその下の裏から出てくる唾液は少し、粘着性があるんで停滞しやすい、うん、あのその場所に止まりやすいんですよね、とど、うん、まりやすい。
だから歯医者さんで治療して、うん、スコーッて吸ってくれた時に当てられるんだ。よくなんかこの辺でしこっかってやられてる気がするんですけど、
ちゃんとあの歯ブラシ当たっていればつかないんですよ。
あ、そっか。
そうだからそのなんかこう40時間あったらすぐつくのか、そういうことじゃなくて、うん、歯ブラシがきちんと当たっていればそこにあの常に、うん、あのつこうとしているものが一応歯ブラシ除去されてるわけですから、つかないっていう理屈になるので、みんながみんなじゃあ1週間だったらついてるのかとか、2週間だったらついてるのかとか、やっぱり皆さん個人差、歯ブラシのレベルも違いますし、あの唾液の形状も違いますから、
はい、
あのつきやすい人はやっぱり早めにつきますし、つかない人は全然1ヶ月2ヶ月も全然つかない人
です。あ、そうなんですか。
ただ全くつかない人は多分いないですよね、
まあ、そうですね、
僕らでも取りますので、
うん、あ、そうなんですか、はい、じゃあ必ず口のどこかには若干溜まってはいる。
溜まり始めると思いますね。あとはそのつく量とかは目で見て分かるほどつくって言われると、やっぱりそれは個人差ありますよね、
うん、あの 歯磨きをね朝やって、はい、でその後やる時間がなくて夕方までやらなかったら、こう歯の周りがなんかザラッとしてるような気がするじゃないですか、ね、バッとしてるような、はいはい、これはもう歯石の出来かけ。
いや、それはまだ歯垢の停滞です、
ね、うん、歯垢の段階です、ね、まだ固まって石にはなりません、
ね、じゃあこれは歯ブラシでなんとかなる。
そうなんです、そうです。
歯石はじゃあ歯ブラシで何とかしようと思ってもなんできないんですか。
そうですね、やっぱり
基本的には、
はい、砕いて取るみたいな、
もしくは爪楊枝でもダメ。
あ、そういうものだとですね、取れる時もあります。あの大きな塊になってるとグッと押したりとか、ちょっと、うん、例えば爪とかでグッと引っ張ったりすると、うん、あの欠けて取れるっていうか、でもそれはやっぱりその大きな塊の一部が取れてくるだけなので、
あ、そっか、
やっぱりそのザラザラしているところをちゃんときれいに取ってあげて、なおかつそこで研磨してあげると、平らにツルツルになると、はい、今度またツルツルするとまたつきにくいです。
あ、そっか、
だからちょっとだけでも取れればいいってんだったら確かにそれでも取れますけども、
うん、
ね、
じゃあその歯磨き粉をうんぬんで、
いや、ちょっと
それは取れるものではない、
勉強不足かもしれない、うん、ちょっと考えにくいですよね。
完全に綺麗に取ろうとしても、ね、自分では無理です。
あ、そうなんですね、うん、
一部を取ることはできるかもしれないですけど、はい、全部ついた汚れを落とそうと思ってもちょっとね、もう歯石になってしまうと、うん、自分では難しいですね。
そのね、
はい、
歯石の中って、はい、石みたいになって石灰化してるんですけど、そこにはあの歯周病菌とか要はばい菌たちはいるんですか？
あの、な 中身自体はもうあの外側がですねやっぱりザラザラしているので、うん、ザラザラするところはやっぱ細菌が住みやすい、
はい、
住みやすいですのでやっぱりそこに付着してやっぱりこう歯茎や歯に悪さをし始めてきますから、うん、あの本当の中の中っていうのはもうだから岩の中みたいなもんだ、だからそこからまたニョキニョキ出てきてっていうことは多分ない
です、うん、そうですね、あ
の 外装のデコボコがやっぱり
よく、ね、イメージとしてはですね、あのよく女性の方お風呂でかかとの角質なんか取る軽石、あんな表面がデコボコして、まあ、あそこまであの空洞がいっぱい空いてるわけじゃないですけど、
はい、
けどああいうふうにもうデコボコしたようなザラザラした感じのものになるので、ああいうところって細菌が潜みやすいんですよね、
うん、
でそこに入ってしまった細菌っていうのはいくらブラシかけてもなかなか落ちませんから、
これはどれぐらいな頻度で取りに行けばいいんですか、歯石って見てもらいに行けばいいんですか。
決まりはないと思うんですけど、やっぱりなんでかっていうとやっぱりあのブラッシングレベルとか、
うん、
その方の唾液の正常って言って、うん、あのつきやすい人つきにくい人もいますし、あの歯並びが悪いとやっぱり唾液の流れが悪いので溜まりやすいとかもあるので、うんうん、一般的には年2回から3回くらいは一つの目安にしてくれって言います、
はい、
2回だったら半年に1回ですよね、
うん、
3回だったら4ヶ月に1回ですね、うん、それも一つの目安にして、
うん、
あとはそれで行ってみて、うん、たくさんついてるよって言われたらちょっと私のブラッシングレベルと、
うん、
こう口の環境だったら3ヶ月に1回のがいいのかなとか、
はい、
もしくは大してついてない人だったら6月に1回行った時に、はい、あ全然ついてないですよって言われるようだったら、
うん、
あ私は1年で1回でもいいのかなとかっていう、
はい、
やっぱりその個人差個体差があると思うので、うん、皆さんその自分に合ったものをやっぱりそのかかりつけの先生とかに相談しながら、
うん、
あのやっていってみるといいのかなと思いますよ。
この石灰化しないようにするためにはやっぱり日々のブラッシングケアが大事なんですよね。
そうですね、唾液の正常は基本的には変えられないと思いますので、
うん、
あのつきやすいのはなんとかあのつきにくいようにするというのはちょっとなかなか難しいかもしれませんね。あの歯並びを良くするとかってのはちょっとやっぱりいいかもしれませんけれども、
あ
とはやっぱり基本的にはブラッシングで、
うん、
いつも綺麗にしていればよりつかないっていう風にな考えかなと思いますね。
そうなんです、
そうなんですね。
やっぱりマメに歯ブラシなんですよね、
はい、
それに尽きるんですね、
うん、
もう本当に
基本に戻ってしまう、
結局はそこに戻る。
あの何でもそうですけどお部屋のお掃除でも何でも、例えば毎日お掃除してる家と半年に一遍お掃除する家、
うん、
どっちが汚いかって言われりゃやっぱりあの長く間が空いてお掃除しない方が、
うん、
いくら掃除してもなかなか綺麗にならない。
確かに、
うん、毎日掃除してる家はちょっと掃除しただけですぐ綺麗になる
って、うん、
それと同じようなもんでお口の中でも一緒です、
はい、
まめにお掃除されてる人はやっぱり汚れもつきづらいですし、
うん、
それでもあのついてしまうことがあります。どうしてもやっぱり自分ではね磨ききれない部分っていうのは、うん、必ず出てきますね。それはやっぱりもうあの歯医者さん行って定期的にクリーニング、
はいはい、
まあ、個人差もありますからね、その担当の先生と相談して私どれぐらいの頻度で来たらいいでしょうかっていう、うん、このぐらいの汚れのつき方だったら、まあ、半年に一遍ぐらい、いやちょっとあなた少しね歯石つきやすい体質かもしれないから、
うん、
3、4ヶ月に一遍ぐらいの方がいいかもしれないですよとか、あとあこんなだけ綺麗に磨けてるんだから、
うん、
あの年に一遍見せてもらえれば十分ですよっていうようなことになるかもしれないですし、
うん、
まあ、それはもう個人個人で違ってくると思いますの でそれは担当のかかりつけの先生とご相談されて、掃除してもらった方がいいと思いますけどね。
タバコを吸うとか、うん、お酒を飲むとか、うん、そういうのも関係するんですか。
お酒はあんまりね関係はしないかもしれないですけどね、うん、タバコは大いに関係しますねこれね、池田先生。
そうですね、
はい、
うん、
いやタバコっていうのはあのヤニがつきます。
はい、
これは
ヤニ
ですね。
ちょっと言った言ってちょっとクラッときちゃった、はい、
あのヤニっていうのはですね、まあ、歯石とは違うんですけれども、まあ、茶渋もそうなんですが、ヤニも茶渋もみんなそうなんですけれども、うん、表面、ついてしまった場合にはやっぱりこれもザラザラするんですね、うん、 表面ざらつくと汚れがつきやすい、うん、イコール歯石もつきやすい、たまりやすい、うん、となると悪循環、
うんうん、
やっぱりね、タバコ、しかもタバコっていうのは血管の収縮作用っていうのがありましてですね、タバコ吸ってる方っていうのはどうしても血の巡りが悪くなるんですね、うん、お口の中の、
うん、
で血の巡りが悪くなると唾液も出づらくなる、抵抗力が弱まるんですね、
はい、
結局人間の抵抗力っていうのは血の巡り、血液の循環によって、できるものなので、それ結構血行がいい人っていうのは、うん、細菌に対するその防御反応というか、うん、抵抗力が上がるんですけれども、どうしてもそのタバコを吸ってる方っていうのはそれが若干低くなる、
うん
となると歯周病も進行しやすい、汚れもつきやすい、悪循環、になってきますので、できればタバコはね、はっきり言って歯周病のちょっと、天敵みたいな、天敵というか歯周病にとってはお友達かもしれませんね。
予防するって考えたときは良くない。
あまりおすすめはできません。
なるほど。ということはタバコ吸ってる人は、うん、吸わない人以上に
そうです、ね、
メンテナンスをしないとなりやすい、
全て の全身の病気にもつながると思いますけれども、うん、タバコを吸ってる方の病気の発症するリスクっていうのは、
はい、
吸われてない人のリスクに比べるとちょっとやっぱりいろんな病気でも高くなってしまいますよね、
なるほどね、なんかあれですね、まあ、歯磨きとか生活習慣とか、なんか基本的なことなんだけど、全部基本的なことの積み重ねで、それでも取れない汚れが出てしまうと、やっぱりプロに見てもらわないといけない、なんかあれですね、何度も言いますが、髪切りに行くのと一緒ですよね。
そうですね、
前髪切りたいんだけど自分で切るのうまくなんかできないしみたいな、ガタガタになるから、
まあ、切ることはできるけど綺麗にはならない、
ならない、うまくならないから、もうやっぱりちゃんとプロのところに行ってやってもらうと、
そうですね、専用の機械を揃えてやってくれますので
専用の機械、専用の機械じゃなかったら怖いです歯医者さん行って専用の機械じゃないですとか言われたらすごい怖いです。
そういうツッコミ入れられるとは思いませんでした
専用の機械でっていうから。でも本当に、私も経験あるんですけど、歯医者さん行って全部研磨かけてもらった後って、ツルッツルでもうしばらく気持ちいいんですよね、全然違うんですよね。
汚れをつきづらくするためにね、
はい、
表面磨きますから、しばらくはなかなかつきにくいと思う、車にワックスかけるような感じですかね、
はい、じゃああれですね、美味しいもの食べる期間ではあるんですけれども、まあ、年末の大掃除と一緒で口の中の大掃除も
そうですね、
歯医者さんに行ってやっとく、
年内ね、お掃除しておきたいっていう方は、早めにご予約をっていう感じですね、はい、
でもそうやってちょくちょく行ってたら、そうやってメンテナンスしてもらってたらそれこそ病気にもなりづらくなるんでしょ
う。そうですね、
発見も早いだろうし、
もしなんか虫歯に なってたりなりかけのところがあったり、詰めたりかぶせたりしてるものが怪しくなってきたりする場合は、
はい、
もうそこを見つけてもらえば早めに処置すれば、そんなに大きな、ことになりませんので、
ぜひ皆さんこのラジオ聞いてかかりつけの歯医者さんに行っていただければと。
そうですね、
まだ日にちありますからね、
年末皆さん忙しくなってくる時期ですけれどもね、
でも年末年始ほら先生たちほら、病院がお休みだったりするじゃないですか。そ
う
な
ん
ですよ
ね、ただ緊急の場合はですね、救急当番医という形で、
はい、
この空知地区は4つブロックが分かれまして、
はい、
滝川地区、砂川地区、赤平芦別地区、そして、深川地区と、4地区のその先生たちがですね、はい、救急当番医として30、31、1、2、3、この5日間ですね、
はい、
病院を 当番の人が挙げてます。これはですね、はい、育ち歯科医師会のホームページもしくはですね、うん、今、新聞にも出るのかな、ね、広報とかね、はい、広報には必ず載ってますね、
はい、
皆さんご確認いただければ、何日にどこどこの歯医者さんが空いてるということが分かりますので、もしお正月、結構ね、美味しいものいっぱい食べる季節なのでね、うん、詰めたのが取れた、かぶせたのが取れたとかね、突然歯茎が腫れたとか、ね、はい、ありますのでね、はい、ご利用いただきたいと思います。
一番困るのは前歯が取れたですね。私も何回それを経験してるかすごい間の抜けた顔になるんですよね。なのでそういった時はぜひ皆さん、はい、見ていってみてください、はい、さあそろそろ時間です。今年も1年お世話になりました。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は育ち歯科医師会さんの協力でお送りしました。